こんばんは。経済総合分析集合の木下博之です。本日は人格の発露についてお話ししますね。人格の発露は人格の形成に対する言葉として私が思うところです。かつて教育では人格を形成するといった言われ方がしましたね。形成するという場合、形作る、その場にそぐわしい人物を形作るということです。それに対して発露というのはその人の意欲を高めていく、そしてその人の意欲が高まってきたことによってその人の在り方が発露してくるということですね。内側から発言してきて露出してくる、そしてそれが形となって見えてくるということです。内面的な意欲に根ざしているのが発露です。形成というのは社会から、細かく言うと場からですね。その人が働くステージと思われるところにおいて、望ましい人格を形成していくということですね。この両者には大きな違いがあります。形成という場合は、やっぱり優等生を作っていくということです。高度成長期の日本においてはいわゆる大きな企業に適応できる人材、そういった人格を形成していくというところです。それが人格の形成といわれる部分ですね。戦後においても発露ということを重視はしてきたのですけれども、ことに戦後においてはですね、形成という方がやっぱり人気があった時代もあったんです。よく女性が選ぶ男性として参考がいいと言われた時代もありました。高年収で高学歴でといったことですね。それはですね、内面というよりも結果としての形を求めるということですね。それはそれでありです。ただですね、この生涯学習の時代におきましては、その形成された人格というものですね、これが障壁にむしろなることもあります。やはり内面からの発露によってですね、その培われてきた人格がやっぱり変わっていくからですね。するとですね、その人の内面的な意欲によってね、形成された部分の人格と、それとですね、形成された人格ですね、その時代において望ましいとされた形ですね、それとのギャップが起こってきます。で、そうですね、形成された人格というのは時代性に隷属します。その時代においてその方面においてね、望ましい人格であったと言えるでしょう。ただし時代の変化とともに微妙に変わっていきます。そしてこの望ましい人格というのをいくら形成していても今の時代からずれていくんですね。時代が進むにつれて、その解決策としてはですね、やはり定年制を設けてですね、そこから上はリタイアしていただくということ、それは一つの解決策ではあったと思うんですね。ただしですね、職場はそれでいいかもしれないけれども、人間の生涯は一生涯続くわけですね。そしてその人にもし形成された人格しかなかったとしたらですね、その人のその内面はいつ満たされるのでしょうかということですね。その人の意欲に根ざしていなかった時間というのか、その人にとってはどんな時間意味があったのでしょうかといったことが問われてきますね。そしてこれからの時代はね、やっぱりその内面の形成ですね、それをやるといいんですね。だから外面的な形成ではなくて、自分の意欲で形成していくんですね。内面の発露によってですね。で、形成するという、あえて言った場合はですね、だから今までの場合は社会が形成をしていたんです。それに対して人格を形成するのは自分であるということですね。教育という文脈においてやはり形成というとその外面的な形成ですね。こうあったらいいという形ありきの形成だったと思いますね。 もちろん今までにおいてもね、その内面の発露というのを非常に求められてきたのだけれども、その内面を発露する人よりもその求められる形、答えというものに、まあ、従順な人の方がまあ成績が高かった傾向がありました。今も変わらないとは思いますけどね。であとは内申点の評価ですね。教育において内申点の評価はきちんとその内面を発露させているという人よりもですね、やっぱりその従順な人ですねの方をやっぱり点を高くするといったような傾向もあったのかもしれないですね。なのでまあここにおいてですね、内面を発露しているかどうかっていうところが重要になってくるので、やっぱり内心のね評価をどうつけているかというところと絡んできます。そしてまあその外面的な形成ばかりですね、答えありきの形成ばかりを重視していると、やっぱりこの面従背反の人間をねたくさん生み出していきますね。そしてまあそうやって出来上がった国家というものがですね、やっぱり人々の心からかけ離れた形式だけの、ね、国になりがちであったということですね。なので内面の発露というところをやっぱり教育に基礎づける方がいいわけです。するとだから内申点の評価もあったし、あとは偏差値で人を輪切りにしていくという選抜方法ですね。でもこれもだから内申点でがんじがらめというものよりかは意味もあったかなと思います。この内面的な意欲ですね、点数を取りたいという意欲がですね評価されていたからというところですね。意外と良かった面もあると思います。でその人のモチベーションがだからその試験のねモチベーションと合致すればまあ点数は高く出るでしょうと試験だったと思いますね。でまあことだから形式に陥らないかというところがまあ教育においてはとても大切です。そしてまあ公教育を否定する方というのもいらっしゃるんですけれども、なかなかその公教育を否定することは難しいわけです。本当にまあ教師がね生徒が生きる意欲を、ね、引き出せるようにね教えるということはね、やっぱり誰かが監督していないとまあでききらないんですね。どうしてもエゴが出てきてしまう。その目の前にいる生徒がねその自己を発露させていくということですね。これをまあ手助けするのが私であるという。とてもとても本当にね大切な労働ですけどね、ヘルパーだということですね教師は。そこがね、やっぱりまずそこをやっぱり教える教育制度が必要だし、そしてまたそうですね、エゴのもとにねやっぱりただただそのヘルプするのではなくって押し付けてしまう教育者というのをね、やっぱりその監督する必要が、まあ、公教育制度も必要なんだろうなと思うところですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。